伊藤和明の防災エンス。伊藤和明の防災エンス。この番組は防災に関心のある方、防災に関わるお仕事についておられる方、そして広く市民の皆さんに自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。こんにちは、正木恵子です。今から300年余り前の1703年、南関東に大規模な災害をもたらした巨大地震が発生しました。江戸時代中期にあたる元禄時代の末期のことで、元禄地震と呼ばれています。地震動そのものによる被害もさることながら、大津波が房総半島や相模湾の沿岸に襲来して大災害となったのです。この元禄の大地震について、今回と次回2回にわたって取り上げます。伊藤さん、
はい、
まず元禄地震というのはどういうタイプの地震だったんでしょうか。
は
い、
これはですね、相模トラフで起きたいわゆる海溝型の巨大地震なんですね。でこの相模トラフというのところは、フィリピン海プレートというプレートが日本列島を乗せている北米プレートの下にこう沈み込んでいて、そして陸側である北米プレートの側が跳ね返って起きた巨大地震なんですね。でこれ振り返ってみると、1923年、大正12年に大災害をもたらした関東大地震ありますね。この時は10万5000人もの犠牲者を出したわけですが、そのいわゆる大正の関東大地震の一つ前の関東地震だったというふうに位置づけられているんです、
はい、
でしかもね、この広い範囲にわたってこの大津波を襲われる、あるいは房総半島の南部はですね、こう地盤が隆起したんですね。その隆起量などからどうもこの大正の関東地震よりも一回り大きくって、の地震の震源域は房総沖の日本海溝の付近まで及んでいたとされているんです。で地震の規模はですね、どうも最大マグニチュード 8.2 ぐらいというふうに推定をされているんですね。
で当然、さまざまな古文書に詳しい記録が残っているわけです
ね。うん、そうなんですね。この地震による被害の状況については、元広工期とか甘露層とか折りたく芝の木なんか、多くの文書に残されていましてね。でそれからまた元禄宝永期の柳沢家の記録として知られている楽子堂年録というのがあるんですけどね、これ柳沢義康の日記が中心なんですがね、その楽子堂年録にはこの元禄地震による被害の模様がもういわば総括的に記されているんですね。で例えばどういうふうに書いてあるかっていいますとね、金行の地震、武蔵、相模、阿波、上総、下総、伊豆、下位7カ国に書かれる。その中にいても脇手強気は阿波相模にて、相模の小田原は白崩れて火起こり、寺院民家残すことなく滅びぬと、こういうふうに書いてあります。でその同時にですね、大津波がこの東南の方からやってきて、阿波上総下総伊豆相模の海浜、海ですね、浜辺ですね、海浜に入りて民家を漂流し田畑を逃亡すと、こういうふうに書いてあるんですよね。でこの楽子堂年録によりますと、元禄地震による死者の数が全体で6700人ぐらい、全壊家屋と津波による流出した家屋が合わせて2万8000軒ぐらいと、こういうふうになってるんですね。
江戸の被害も大きかったんでしょうか。
江戸ではね、本所、神田、小石川あたりを中心にして家屋がたくさん倒壊しましてね、江戸城の石垣とか櫓や門も崩れ落ちたというんです。新井白石の折りたく芝の木っていうのはあるんですけどね、これ白石の自叙伝なんですが、この白石がですね、地震直後の江戸市中の状況をちゃんと書いてるんですね、
はい、
当時この白石ってご存知だと思いますけれども、儒学者ですよね。で 当時47歳だったといいますけれども、白石はね、甲府公綱豊、後の六代将軍家宣に仕えていて、この湯島天神の下にこう住んでいたんですね。でその折竹芝の木にどういうふうに書いてあるかっていうと、11月22日の夜半過ぐるほどに地おびただしく震い始めて目覚めぬれば腰の者ども取りて置きいずるにここかしこの徒生寺皆倒れぬと。だから自分の家の状況も書いたんですね。でこの地震が起きたのはだいたい午前2時ごろなんですよ。で新井白石はすぐこの衣服を改めて江戸城の日比谷門の近くにあった甲府公綱豊の藩邸に向かったんですけどね、その時にこの江戸城までの道筋で見た地震直後の町の混乱した状況がこの折竹芝の木には詳しく書かれているんですよね、
はい、火災も発生したんでしょうか。
うん、あの江戸城の内外でたくさん家屋が倒れまして火災も起きました。でまあ、この甲府公の藩邸の北にある長屋が倒れて出火をしたんです。だからこの折竹芝の木にはね、このことについて日出でしところに行きてみるに倒れし家に押され死せし者、つまり足下という意味ですね、押され死せし者どもを引き出したるここかしこにあり、聖戦ことごとく尽きて水なければ火消すべきようもあらず。その聖戦というのは井戸水のことですね。井戸水が、ね、なくなっちゃったんですね。だから火を消すことはできなかったと書いてあるんですよ。で江戸ではね、とにかくこの地盤の軟弱な北の丸から水道橋、今のため池から半蔵門、日比谷などで、まあ言ってみれば現在の震度階で大体震度6強から6弱の揺れに見舞われたというふうに推定されています。はい、ただまあ幸いなことにね、大正のあの関東大地震の時とは異なって、地震によって直接生じた火災っていうのは比較的少なかったんですがね、ただ本震が起きた6日後にね、小石川の水戸藩邸から出火をしたんですよ。6日後ですよこれね、地震の。でこう東から北東へ向けて燃え広がっていて、まあその本震での被害が軽微だった本郷台地から湯島とか下屋、さらには下町へと延焼していったんです。でこれは出火原因はよく分かってないんですけれども、まあ言ってみればその本震、元禄大地震の本震の強い余震でもって火が出た可能性が高いと思うんですね。
この地震による被害は江戸以外でも大きかったんでしょうか。
そうなんです。この元禄地震っていうのはさっきお話したように相模虎方震源として起きた巨大地震だったもんですから、被害はむしろね、東海道に沿って小田原とか箱根あたりまでが著しかったんですね。川崎や神奈川、藤沢などの宿場ではほとんどの家屋が潰れてしまった。それから小田原の被害が特に大きくてですね、地震の直後には12箇所から出火をして小田原の町の大半を焼失してしまった。それから小田原城の天守閣も焼け落ちてしまうという災害になったんですね。でしかもね、この小田原から箱根に至る街道筋、ここではね、もう各所で大きな石が転落をしてきたため通行不能になってしまうと。あるいは箱根の山中でも土砂崩れが起きて、まあ歩いて通行するのも難渋を極めたというふうに言われています。
こうした被害情報というのはいち早く各地に伝えられたわけですね。
うん、そうですね。いわばね、この東海道筋っていうのは幹線だったわけですからね、その東海道筋の被害情報っていうのは本当に早く各地に伝えられたんですよ。将軍のお膝元である江戸の被害はもちろん、各宿場の被害状況っていうのが、まあ言ってみれば危うくなも逃れた旅人などから口伝いにこう伝達されていったんですね。ですから当時の文書には東海道一体の侵害についてはかなり詳しい記事が載っているんです。でそれに引き換えて上総とか阿波、今の千葉県ですね、から伊豆などの、まあ当時としては割と不便なこう遠隔の力の情報が遅れて、それもねかなり大まかなものだったと言われています。でこの人々がそうやって江戸から小田原、つまり東海道筋にかけての災害に注目している一方で、実は房総半島とか伊豆半島で大災害が発生をしていたんですね。 そういうわけなんですが、これについてはまあ次回で取り上げるということであります、
はい、お話は伊藤和明さんでした。